お祈りします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。主を御前に私ども集い、神様、イエス様の大きなお恵みを私ども小さな者たちが聞こうとしています。どうぞあふれるばかりのキリストの恵みを小さな小さな箱に入れて、ポケットに入れることなく、神様、そのまま私たちが受け入れ信じることができるように、キリストの愛を受け取る神様は備えをさせてください。語るものをどうぞ憐れんでくださり、小さな器が神様あなたの大きな恵みを語ります。神様、どうぞしよう、あなたがこの小さき者の魂を助け、神様、そのまま主イエスキリストが私たちに約束してくださっていることを大胆に語ることができるよう、講談を清め祝してください。イエスキリストの御名で祈ります。アメン。おはようございます。今日は大切な私たちという題の下で、ヨハネの福音書から御言葉に聞いてまいりますが、ヨハネの10章は、ヨハネの福音書はね、面白いですよ。ぜひお読みいただければと思います。各章ごとにテーマが決まっていて、そしてこのヨハネの10章はイエス様が羊の門であられ、そして良い羊飼いであられるところを語っておられるところです。そのヨハネの福音書、どうぞ今日ゆっくり読み進めていきながら御言葉に耳を傾けていければと思っています。この10章のところ、そして今日お読みいただいた箇所は、イエス様が人間を羊に例えているところです。そしてイエス様がご自身を羊飼いに例えておられるところであります。昔東京キリスト教大学というところで、短い期間ですけれども学ばせていただいたことがあります。面白かったのは、学内に、いろいろなバイトが用意されていて、アルバイトが用意されていて、でいろいろあるんですよね。ありますね。図書館とかね、あったよね。で他にも羊飼いのバイトがあるんですよね。私が行った時は羊飼いのバイトがあって、キャンパスの中にめーって羊が飼われていて、そしてそのお世話を羊飼いがするっていうアルバイトがありました。で私そこで初めてその羊を見て、確かに羊飼いの声を羊が聞き分けるっていうのを初めてそこで知りましたし、それから羊飼いの仕事の大変さっていうのを間近で見ることができた、とってもいい経験をいたしました。でまた教えていただいたことは、その羊たちの弱さであります。羊たちの弱さ、目があまり良くないみたいですね。目が弱くて悪くて、少し先のことしか見えないですよね。目の前の草しか見えませんし、先を見通せない、そうした弱さがあるというのも聞きました。また羊弱りやすくて、そしてまたパニックに陥りやすい、ちょっとした音に怯えたり、ちょっとした普段と違う出来事に慌てたりする羊、転んでしまえば一人で起き上がれないとも言われますし、また目の前の餌をパクッと追いかけて食べているうちに、いつの間にか群れからはぐれてしまって一人になっているということもあるそうです。毛がモコモコしてて可愛いのですが、毛を刈ってもらわないと大変なことになる。でお世話をしてもらい、そして守ってもらい、また導いてもらわないと、羊は一人一匹では生きていくことができないというのが、一人で生きていくことができない私たち人間の姿とよく似ているのだと思います。それで私たちは言うわけです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴いたもですね。そういうふうにして、主イエス様が私たちを羊飼いとして導いてくださり、連れて行ってくださり、養ってくださり、憩いの右側に伴わせてくださるというのが、 私たち羊の姿であります。そしてイエス様の方は何ておっしゃるかというと、私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てますと言われるのであります。昔の作家に二葉亭四迷という作家がいました。外国語に大変堪能であったと言われています。彼はご自分で小説を書くだけではなくて、いくつもの外国の小説を翻訳したと言われています。で、その翻訳をした小説の一節に女性が愛を語るセリフがある。でもそのところに二葉亭四迷は、私はあなたのために死ねるという訳を打ったと進学校で聞いたことがあります。愛してるとか愛するとか言わない時代の日本人の言葉です。愛するとはその人のために死ねるということだと意味を込めて訳したのだと言われています。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てますとイエス様は私たちのためにおっしゃってくださっています。この聖書の箇所がモチーフとして語っている羊飼いというのは、私たちが頭の中で私たちの脳内でイメージしている羊飼いとは少し違います。私たちの今頭の中に広がっているイメージとは景色がちょっと違います。私たちは羊飼いさんと言いますと、遠く広がる雪をたたえた頂にたたえた山が連なる、そしてそこに裾野に広がる緑の野原に大きな大きなブランコを高いところからうんって振りながら立ちこぎしている赤いワンピースの女の子をイメージしながらですね、その友達の羊飼いのペーターを想像するわけであります。で、のどかな景色のそのふわふわの緑の草の上で、いつもこの少年は羊飼いとしてゴロンと横になって口笛を吹いているというのがそのイメージで、羊飼いっていうのは割とのんきな仕事だなということを思うわけであります。いや、そんなスイスの羊飼いもそれは大変は大変なんだと思います。今申し上げたようなのんびりした仕事ではないのかもしれませんが、私たちが読む聖書の中のアジアの羊飼いは、この中東の羊飼いはそのイメージとはヨーロッパのそれとは大きく異なります。中東の羊飼いは屈強な戦士のようで、顔を汚して羊の毛を刈り、炎天下に長距離を移動して次のオアシスへと歩いて行きます。なぜかというと、緑の牧場はちょろりとしか生えないわずかばかりの緑の草のことだからです。その緑の牧場が点々としかないので、次の緑の牧場を求めて移動をし続けるというのがその羊飼いの役割だからです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏せ、憩いの身際に伴わせてくださいますというのは一体どういう意味なのかというのが、これで私たちには少しずつですが分かってきます。たくさんたくさんゴロゴロ羊を転がしておけば勝手に食べてやっていけるというような世界では話ではないのであります。ちょうど私たちが一人きりでは到底次の緑の牧場を探すことができないくらい心が渇き、心が飢える、その世界の中で主イエスキリストはあなたの羊飼いだと言っておられるのであります。 羊飼いってそうなんです。また羊は迷いやすくと言いました。この先のことがよくわからないからです。一体3ヶ月後この世界はどうなっているのか私たちには見えなくて、一体来年私たちはどこにいるのかわからないという青年もいたりして、そんなふうに私たちはわからないことが多く、また迷いやすい、決断に失敗することだって私たちは後ろ振り返ったらそれは山ほどあります。ああしておけばよかったというような事柄は私たちの頭の中に時々フラッシュバックのようにして寝ていると思い返されて、しまった、違った、違う場所、違うところだった、違う方向だった、違うことだったというふうにして思いはされることです。迷いやすく、そして迷った挙句羊は襲われやすい。何に襲われるかといったら、今日は狼と書いてありましたけど動物たちです。そうです、中東では当時まだ残っていたライオンやクマやそして狼などの肉食動物にとって羊たちはちょうどお皿に乗ったステーキが目の前を歩いているようなもので、羊飼いはそのステーキが自分で戦えませんから、羊飼いたちはそれらと羊の代わりに、そして羊の身代わりに戦っていくのであります。皆さん、羊飼いってそうなんです。羊飼いってそうなんです。来るのは動物ばかりとは限りません。何が来るかといったら盗人が来ます。盗人が来ます。羊というのは当時の人たちにとっては人財産です。口座なんてありませんし、銀行だってありません。働いて蓄えたものや祝福として受け継いだものを形として残すには、彼らは羊を買いました。その人財産を人々は羊の群れとして蓄えて生活し歩んでいたけれども、羊は金庫の中に入れておくと死んでしまいます。羊は散歩しなければならない。でよく考えますと、私たちはこの羊は当時の世界にあっては散歩するお札の束だと考えられる。でその散歩するお札の束がなぜかわからないけど自分で勝手に歩き出し、そして時々迷い出てしまう。勝手にこの財産は夜羊飼いと一緒に野宿をします。羊飼いの眠る間羊はそこにいますが、実にこの羊は弱く、そして迷いやすく、そして大きな声を上げながら敵と戦うことができない惨めな存在です。歩く人財産を何とかして奪おうと盗人や強盗というのは当然のように当時の世界ではやってきましたし、後を絶ちませんでした。そこに羊飼いたちは立ち向かったのであります。以前コンビニエンスストアに強盗が入ったというその時の防犯カメラの映像を公開されていたので見たことがあります。レジを担当していた店員さんは命の危険を感じながら、なんとそのテーブルの上に飛び乗ってその強盗を追い返すというシーンがその動画では載せられていたわけです。その時声も残っていて、大きな声でその店員は、自分はバイトなのでできることには限りがあるんです、なのにどうしてというやるせない思いだったでしょうか。彼は大声で僕バイトと叫びながら 強盗を追いかけて追い出すという動画だったんです。僕バイトって言いながら、その勢いに強盗さんは、さん付けしなくていいんでしょうかね、強盗はものすごく怯えて、そして逃げ出していくという動画だった。でその動画が広く知れ渡ったのは普通じゃないからです。普通じゃない、そのバイトさんも普通じゃなかったんでしょうが、その出来事自体が普通じゃなかったんですね。普通はバイトさんは命の危険を冒して強盗と戦ったりはしないわけです。商品でも何でもレジのお金でも命の危険と交換にと言われましたら、それを渡してしまうことだと思います。渡すことになってるんだとも思いますが、なぜなら商品もお金もそのバイトの店員さんの所有物ではありませんし、ものではないですし、命を落としても店長さんやオーナーの所有物であるその商品を守ろうとは誰も思わないからであります。自分のものではないからです。そして当然自分のものでないものは自分の命より大切ではないからであります。今日そんなとこ読みました。12節、牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりしますと書かれています。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。と、まあもしかしてこれが自分の所有物だったら、あるいはその強盗を追い出そうとする人もいたのかもしれませんし、よく分かりませんが、しかし命か物かという二者択一の場面になれば、普通は命を選ぶことだと思います。商品もお金も命より大切ではないですし、商品もお金も命を失っては何の価値もないからです。命があって初めてそうした商品もあるいはお金も利用することができますから、オーナーの命のために、オーナーの命と引き換えにそれらのものを守るということはまずないことだと思います。けれどイエス様はこう語られます。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てますと語られるわけです。良い羊飼いイエス様は、動物が来たり強盗が来たりした場合、自分の命よりも羊の方が大切だと言ってくださるお方なのであります。イエス様にとって私たちはということなんです。イエス様にとって羊と例えられている私たちは、皆さん利用するために存在しているものではないわけです。イエス様にとって私たちは利用するためにいる存在ではありません。イエス様はご自身の命を懸けても私たちを守ろうとされます。それはなぜかというと、私はあなたのために死ねる、それが主の答えなのであります。それが主のものの考え方なのであります。神があなたを心から愛しておられるからであります。さて私たち羊の方にも不思議なことが起こります。それは何か念じるだけで物が動くとか、そういうことではありません。あるいは願っていた不思議な出会いが与えられるとかっていうようなこともあるかもしれませんが、そうしたことではなく、今日語りますのは、私たちに起こる不思議なことというのは、この主イエス・キリストの声が正しいと気づいてしまうということです。 27節、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており彼らは私についてきますと書かれている。私たちが主イエス・キリストの羊だと自分が気づくときに、また同時に気づかされる一つのことは、私たちに不思議なことが起きたということです。その不思議なことというのは、私たちが主イエス・キリストの声なき声を聞くことができたということです。私たちはイエス様のその声なき声を聞いて教会に行こうと思いました。イエス様を信じようと思いました。彼らは私についてきますとイエス様は言われました。それと同じことが私たちの人生にも起きたわけであります。それはあなたの権力による、あるいは誰かの権力でそう起きたことではありません。血筋にもよらない。お父さんが牧師だからとか、お母さんがこういう人だからということであなたに起きたわけでもない。それは本当に不思議な出来事で、彼らは私についてきますと言われた通り、私たちには主イエス・キリストの声がどんなに世の中で人気のない言葉であったとしても、これが正しいと知り、そして信じついていくわけであります。この声なら大丈夫だと、キリストのことだったら大丈夫だと、イエス・キリストなら大丈夫だとついていこうとついていく、これを信じると言います。信頼するとか信用するとかいうふうにこう分けて話すこともできます。主イエス・キリストを信用するということですし、主イエス・キリストに信頼するということでもあります。キリストを信じる、それはキリストが間違いじゃない、私は騙されていない、この先には救いがあると信じることであります。牧師をしていますと、人々にイエス様のことを伝え、そして救いへと導く伝道というのは、もちろん私たちが行うことではありますし、わざと人が受け入れられないような形式を取る必要はないと思っているんですが、でもどんなに私たちが働いても努力しても、あるいはどんなに受け入れやすいようなデザインを考えてみたとしても、やっぱり伝道というのは究極的には神様がなさることなんだなと思わされます。そんなふうに思います。ある方は今まで一度も会ったことがないのに飛行機に乗ってきて、そして会ってほんの数十分も経ってない、ほんのわずかな期間で、私は主イエス・キリストを信じると告白をされた方もいらっしゃいます。私の腕の努力なんか一度も披露するチャンスもないままにイエス様を信じるというわけであります。まあ、そんな腕なんかありませんが、他の方は、私が電話で話してたら電話口の向こうで話をしていただけです。でも私が何を思ったか、とても厳しい聖書の言葉をその方にお伝えをした。人の目から治療を取ろうとする前に自分の目の中にある針を取り除きなさいの箇所を紹介しただけです。でもその聖書の言葉の中に、その方は主イエス・キリストの声を聞いて、そしてイエス様をその場でお信じになられた。他何があるでしょうか。ある方はご入院をされて、そして面会ができなかった、このコロナ禍のことです。イエス様のことをメールでやり取りしました。元気ですか、大丈夫ですかというメールだけのやり取りが、いつしか電話をかけていいですかに変わり、そうしましたら電話口では、でメールではなんかあんまり面倒くさい話はなしにしてくださいみたいな感じで返事が来て、そしてその直後にかけたお電話だったと思います。私何も深い話なんかしていません。泣ける話なんか一つもしてない。でもその時なぜかわからないけど、 イエス様をお信じになりますかってどうしても聞かなきゃいけないような迫りが与えられて、イエス様をお信じになりますかって言ったら、何の脈絡もない、何の順番の会話の順番も成り立ってないような、その中でその方はじっと深く考えて、はいと答えるわけです。その次のメールから突然松原和人先生のことを思い出します。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ、アーメンアーメンとメールが続いていくようになっていった。不思議な不思議な出来事です。その方入院中で横になりながらだったので、途中からもう打つのが大変になってきて、音声入力ができるということに気がついたらしくて、その時から音声入力でずっとお話をされて、私にメールを送ってくださったから、アーメンがその後からラーメンになってて、それでラーメンラーメンみたいなのがずっと続いて、確認してから送ればいいのにと思いましたけども、そんなふうにして伝道は私たちの腕の努力によらないんだなと思いました。その方はたった一回のその電話で、私を信じなさいという主イエス・キリストの声を、その呼びかけを聞いたんだと思っています。逆もお話しできれば、逆に私たち完全な伝道なんてないと思いますが、でも完全な伝道だなんてものが仮にあったとして、でもそれを行って、そして完璧な聖書の説明を行っても、信じない人はいるのだと思います。あ、それ書いてあります、聖書に。どこだっけ。ああ25節、イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのに、あなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。とイエス様が神であられること、歴史、聖書、また私たちの人生やこの世界、また聖書の予言の成就を通して明らかであるのに信じない。イザヤの53章が明らかだって言われたら、それは絶対に読まないようにするなんてことが起こるわけであります。人にも読ませない。罪について、義について、裁きについて明らかに誤っているのに認めようとしない。それらはそれらの人々がキリストのために属していないからだと聖書は言うわけであります。でも今日私たちは喜びたいと思います。クリスチャンよ、あなたはイエス・キリストを信じてクリスチャンになったわけであります。あるいはこれからクリスチャンになられる方々よ、あなたは羊飼いの声を聞き分けている。それはなぜかって言ったら、あなたがキリストの民に属している人だからであります。そのあなたをご自分の羊として主イエス様は認めてくださり、見ていてくださり、認定していてくださって、そしてそのあなたに一対一で語られるわけです。28節、私は彼らに永遠の命を与えます。と主が言われるのはこうです。私はあなたに永遠の命を与えます。あなたは永遠に滅びることなく、決して滅びることなく、また誰もあなたを私の手から奪い去りはしません。と勉強して頭が良かったからイエス様を信じることができたわけじゃないんです。昔から社会的なことに興味があって、そしてそこですごい善行を繰り返したらいつの間にかキリスト者になっていたというわけでもないんです。私たちはなぜかわからないけど、不思議なことが私たちの魂に起きて、イエス・キリストの声がこの世界で何よりも正しい声だと信じて、そしてイエス・キリストを信じることになった。その私たちがイエス様を信じることができたのは、聖書が言うところによれば、それはあなたが地のもといが定まる前から キリストイエスにあって選ばれていて、そのキリストイエスがあなたのことをご自分の羊だとして認めておられたからであります。そのあなたに対して主はあなたは永遠に滅びないと言ってくださる。なぜなら私を手から誰もあなたを引き離すものがないからだと言うからであります。誰もですかと羊は問います。羊飼いを見上げながら、私は迷いやすいんですけど、目がよく見えないんですが、私の視野は結構狭くて目の前にある草しか見えませんけど、それで迷いやすいんですが、それでも誰も私をあなたの手から奪い去りませんかと言ったら、羊飼いは答えます。誰もだと。誰もあなたを私の手から奪い去ることはないと言われます。羊は上を見上げて尋ねます。じゃあ盗人もですかって、結構怖いんですけどって、いつも心配なんですが。じゃあ偽教師やカルト教師たちはどうですかって言ったら、あれすごく巧妙で、私それ騙されるかもしれないっていつも思ってるんですがって言ったら、主イエス様は誰もだと、誰もあなたを私の手から引き離すことはないと、偽教師だろうが偽預言者たちだろうが、あなたを地獄へと道連れにすることは絶対にないと、絶対に私はあなたを離さないと主は言ってくださいます。私はあなたを決して離れず、あなたを決して捨てないとおっしゃってくださる主イエスキリストはあなたにそうやって約束してくださいます。羊は羊飼いを見上げて聞きます。苦しみはいかがでしょうかと。クリスチャンになってあなたの羊になったけれども、苦しみが絶えないことがあるって、私はその苦しみであなたの素晴らしさを忘れることが時々あると思うって、あるいはその苦しみのせいで天国の約束がボケてしまって、それを忘れてしまうかもしれない、それでもあなたは私を離さないかと、そう言うと羊飼いは言います。苦難も苦悩も迫害も飢えも裸も貧しささえも、そして戦争も私の手からあなたを離すことはできないと言います。私はあなたを救い出し永遠の命を与えるからだと主はおっしゃるのであります。羊は見上げます。死が怖いことがあると、死もですかと。そうしますと主イエスの答えはこうです。死も命も御使いもその他のどんな被造物もキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すことはできない。あなたを永遠の命から引き抜くものなんて、そんな力あるものはないのだと主は言ってくださるのであります。ローマ人の手紙8章後半部分読みましょうか。最後のところです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。イエス様はあなたの羊飼いはあなたに約束してくださっています。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんと。クリスチャン、どうぞ覚えていてください。私たちはこの地上で一度死ぬことが定まっていますし、また人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。それは私たち人間に生まれ持って罪があるからです。そしてこの世界に死が入ったからです。だけどクリスチャン、覚えていてほしいと思います。クリスチャンには死んだ後に迎える第二の死は絶対にない。第二の死は絶対にない。なぜなら主イエスキリストが永遠の命を与えてくださるからであります。この地上でクリスチャンになればあとは楽な人生が待っているとは聖書のどこにも約束されていません。だから私たちはこの地上で悩むことがありますし、辛いこともあります。 迫害でつらいこともあれば、迫害とは何の関係もないところでいじめにあったり嫌な思いをしたり、あるいは外に出ていけば心がぐっと苦しくなるような現場に見渡したり、社会のさまざまな悩みを私たちは見て、それを何ともすることができないでいる自分たちを発見します。けれど楽な人生ではありません。それが私たちのキリスト者の生涯です。祝福はあります。このクリスチャン、私たちクリスチャンの人生には祝福はあります。でもそれがなかったら、あるいはなくなったら、イエス様は救い主じゃない、神様じゃないなんていうふうにして思わないことです。救いというのは、そんなこの地上の人生のほんのわずかな期間のものではありません。この罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命が私たちの救いであります。もう繰り返しますけど、それでもクリスチャン悲しい人生かって言ったらそうでもない。楽しいこと山ほどありますし、祝福なんて私たち数えきれないぐらいあります。驚くような事柄が私たちに神の恵みとして与えられることがあります。人との出会いもそうでしょうし、さまざまな事柄で自分のうちに与えられている大きな賜物や、また聖霊の働きや、また嬉しい出来事に喜んでハレルヤっていう時があります。でも悲しいことがあっても私たちは言います、ハレルヤ、主は正しい、主は間違っておられない、主は今私たちがこのような悩みの中を通ってもそれでも変わらず良いお方だ、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、主への賛美はいつもこの口にある。そしてその救いを主は私たちから決して誰にも奪わせません。誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんと書かれている通り、誰もあなたの救いをあなたから奪うことはできません。クリスチャンよ、喜ぶことです。クリスチャンよ、誰もキリストからあなたを奪うことはできません。横断歩道で昔私の娘がまだまだ小さかった時に、バロの交差点で手を引いて娘と歩いて、あ、娘と手をつないで歩けるってのはいいですね、あ、期間限定なんだな、やっぱり、うん、まあいいや。で娘と手をつないで歩いてバロの交差点まで来る。そしたら横断歩道で赤信号で私たちは待つわけです。手をつないで待っていた私たち、彼女がどんなことがあっても車道に飛び出すことがないように手を離さなかったのは娘の方ではなくて、いつも私でした。主イエスの羊たちよ、イエスはあなたを、主イエスは絶対にあなたを引き渡さないし、誰にも引き渡しはしません。このメッセージを聞いてあなたはどうしてかと問うのでしょうか。どうしてでしょうか。どうしてそんなによくしてくれるのか。イエス様ってどうして私にこんなによくしてくれるのかと言ったら、それは聖書に書いてありました。29節、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。あなたが大切だからです。それが答えです。あなたのことが大切だからです。私だけなのかもしれません、でも私たちクリスチャンは時々忘れてしまいます。謙遜だからなのか、清いからなのか、何なのかよく分かりませんけど、私たちは時々自分が大切な存在ではないと思い込むことがあります。それで考えちゃう、もう自分なんて どうなったっていいんだと。どんな目にあったって、どんな風になったって、どうせ神は私のことなんて気にしないと。私たちが死にそうでもあなたは何とも思われないのですかと思いながら、人生のさまざまな嵐に遭うときに私たちはそんなふうに考えますけど、クリスチャン、本当はそうじゃない。兄弟姉妹、本当はそうじゃない。神様にとってあなたはかけがえのない、とっても大切な人です。どうか間違えないで、そのことを忘れないでいてほしいと思います。神の恵みのメッセージです。そればっかりです。最初から最後までずっとそんな感じです。だから今日のこの福音は、この福音のメッセージはぜひ弱っている方に、また悩んでいる方に、あなたがお届けくださったらいいと思います。キリストの慰めを知ってはいるけど忘れている方々や、慰めを求めているクリスチャンたちにぜひ語ってあげてください。 CD も配布されるし、郵送されて配られるところだってあります。 YouTube あるよって勧める人ももしかするといるのかもしれません。でも私が火曜日からこのメッセージを備えながら主からいただいている、心の底からずっと湧き上がっている思いは、どうか誰かに語り教えるのもいいかもしれませんが、それが終わったらぜひ同じことをぜひあなた自身にも伝えてあげてほしいと思います。私がというのです。私がイエス様のことをおかしいと思わず信じることができたのは、私があの日教会に行こうと思い、そして声なき声をそこで聞いたのは、それは私がクリスチャンになる前から、もともと私が主の羊だったからだと。それも私が選んだのではなく、イエス様が私のことを選んでいてくださったからだと。私の罪も、私の間違いも、私の弱さも、私の情けなさも、私の頼りにならないところも、私の惨めささえも、もう全部主のものなんだと。主イエス様が十字架にそれらをすべて受け止めてくださったからだと。私は主の御声を感謝して歌ったことがあるという方いるかもしれません。それはあなた言うことができます。私が主イエスの羊だからだと。主は私の羊飼いだから、私は主から永遠の命をいただいている。乏しいことはない。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の罪は許されています。私の罪はすでに許されている。私は聖なる存在に、主の聖なるものとしての立場にずっと以前から変えられていたんだと。でもそれに気づかずに、私は人を傷つけ、自分を傷つけた。けれど主の恵みは私に大きく豊かで、主は憐れみ深く恵み豊かで怒るのに遅く、私のことを救い、死後の裁きは決して私に降りかからない。そして誰もその救いから私を引き離すことはできない。なぜなら、私の羊飼いである主イエスキリストが私の手をしっかりと握っていてくださっているからだ。自分にこうして良き訪れを語りながら、あなたの心や魂がどうしてだろうか、どうしてですか、どうしてそんなによくしてくださるかと魂がそう聞きたくなるのであれば、あなたの魂を、福音を聞きなさい。私の父が 私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。あなたは言うことができる。私はこんな私だけど、かつてこんな風だったし、大きな遠回りをしてきてキリスト教会を傷つけてきた私だけど、そして棘のついた棒を蹴るようにして主はあなたの名を汚してきた私だが、しかしそれでも主は言われる、私は全てに勝って大切なんだと。あの方の目には私は高価で尊いんだと。皆さん、イエス様が私たちを重要だと思ってくださっています。あなたがそう思えない日も変わりがありません。あなたって言ったら足りない、私が私のことを取るに足りない存在だと思ってどれだけ働いても主の栄光なんて1秒だって表せたことなんかないんだと落ち込んで、そして私が主イエス様の栄光を表すことなんかできないんだと思って、私は大切じゃないんだと思って、そんなふうに歩んだとしても、イエス様はあなたのことが私のことを全てに勝って大切だと言ってくださっています。私たちは思います、自分は重要なものじゃない、交換可能なんじゃないかと。思っただけじゃなくて実際に誰かと交代させられたという人もいるでしょう。でもたとえ世界中の全ての人があなたは大切じゃないなんていうことを言ったとしたって、あるいはあなたのした実際にしたミスのゆえに、失敗のゆえに、あるいは罪のゆえにあなたには生きる価値がないなんていうことを言ったとしたって、誰が何と言ったって、あるいは誰かがあなたのことをつまらない人だ、小さな人間だなんと言ったとしても、主イエス・キリストはあなたが全てに勝って大切だと言います。あなたが永遠に生きるためだったら私はあなたのために死ねると主は言ってくださる。いや、すでにあなたのために死んだと。命を捨てよみがえったと。主イエス・キリストを信じる者よ、あなたは生きると主は言ってくださいます。なぜですか。私たちがとてもとてもとても大切だからです。でもここまで語って福音を受け止めきれないクリスチャンの心があるんだったらば、私は祈りとともに申し上げたいと思います。あなたがもし、私はそれでも他のクリスチャンみたいに立派じゃない、前の牧師みたいに立派じゃない、あのように立派じゃない、このように立派じゃない、イエス様は羊が好きなんだろう、私は羊にもなれない惨めな存在だというのであれば、主は羊じゃなくて一羽のスズメさえも主は守られるお方であります。一羽のスズメさえ主は守りたも、声高らかに我は歌わん。清め派の教会のメッセージです。勝手に牧師が講談で歌い始める。でもいいじゃないか、本当にそう思ってるんだから。一羽のスズメさえ主は守りたも。英語の歌詞もめちゃくちゃいいですよ。 I sing、 私は歌う。 Because I'm happy I sing、 Because I'm free。 お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。あなたは私たちがどれだけ自分のことを主の目にかなわない、小さくつまらない、弱く迷いやすい人間だからといって、キリストにとっては大切な存在ではないと思うことがあっても、イエス様、あなたは私たちのことを全てに勝って大切だと 言ってくださるお方です。今日もそうであって、昨日もそうであるなら、主イエスキリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないと聖書に書かれていますから、きっと明日も、そして来週も、これからもずっといつまでも主は私たちのことを大切な存在だと言ってくださるのだと思います。主よ、この良き訪れを私たちは心いっぱい信じることができるようにしてください。私たちの心を開き、神様どうぞ主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと聖書に書かれているような御言葉の通り、このキリストの愛とその救いの豊かさを私たちがこの地上にあって大胆に受け止め、大胆に味わい、大胆に喜び、そしてキリストは最高だと思いながら歩むことができるように、私たち羊たちを喜ばせてください。私たちの羊飼い、主の主、王の王、全能の神、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。